じゃあシリコンバレーのベンチャー部屋、今日のお題は何でしょう。
今日はですね、ピカソっていう会社です。
でどういうスペルでピカソでしょう。
ですね、PACASO ですね、なんですけれども、
はははパカソではないと。
画家の PICCASO のピカソと同じ発音であると。でこれちょっとあの英語ネタで言うと、ですね、最初の母音、このピカソのっていう母音って、発音記号的に言うとですね、シュワっていう音なんですね。あの SCHWA って書いてシュワって言うんですけど、あの英語で母音で全ての音が曖昧になったような弱い音っていうのはシュワっていう音があって、でこれがですね、日本人的には超こう言いづらい音なんです、ね、
はい、
要は、あの全てがごちゃごちゃになったような、あの母音の塊みたいな感じですね。ピカソでもパカソでもなくピカソなんですね。ピカソなので、はい、PACASO って書いてるけど発音はピカソっていう風に言えてしまうっていうですね。
なるほど。
この手話を制すると英語の母音にかなり強くなれるので、皆さんよろしくという感じなんですけれども
今日のワンポイントでした。
そう、今日のワンポイントです。でピカソなんですけれども、これはですね、不動産のリスティングサイトで有名なゼローってありますよね。
はいはい、
ゼローの元 CEO が始めた会社です。
なるほど。あのジローと言いますと、日本の方あのおなじみでない方、あのお話あの軽くお話しますと、不動産のリスティングを値段から地図から購入価格から全て、履歴からあの税金、今まで払われた税金から全てがリストの公共の情報になっているものが全て出ているサイトでもあります。
そうですね。で、まあ、アメリカ の、 あのこう、ギルティープレジャーというかですね、
はい、やらしいですね。
あの友達ん家行った帰ってきて、ところでいくらなんだろうとか見ちゃうのは私だけではないはずみたいな。
やってるってこれやってるの、そんなこといけない。
でもこれやらない人いるのかな。
いやー、そこまで毎回やらないですよ私。
まあ毎回、いやてかそんなにたくさんの人に会わないっていうのが私の場合ありますね。
まあ確かにね、でもおーっていうので見ちゃうってことはあるんでしょうね。
あの、で、あれですよね、あのラリー・エリソンの家とかがラリー・エリソンの家って言って売りに出されたりしますからね。
そうですよね、確かにそうです、確かにそうです。で、すごくいい写真がいっぱい載ってますからね。そうですね。ということで、その元 CEO の方がやられた。
そうです。そういう不動産情報を全部集めたらビジネスになるよねっていうジローで、このジローは2005年に始まったんですけれども、その会社ですね、2019年までいて、最後10年間はジローの CEO だったというスペンサー・ラスコフという人がやってます、
はい。
で、ですね、去年の9月までステルスモードだったんですけれども、9月の末にビジネスを公開しました。で、はい、やってることはですね、セカンドハウスを分割で売って、売買できるようにするというビジネスです。
分割というのは家の、そう、どういう、
ですね、なんかセカンドハウスで持ちたい家があると。で、はいはい、それをですね、8分の1だけ売ってくれるっていう
はいはい、一軒の家の、例えば一プロパティの8分の1ってことですね。
そうです。で、今サイトに行くと20件ほど売りに出てるんですけれども、
はい、
それは全部8分の1になってましたね。
はあ、それ8分の1の理由は何なんですかね。
よくわかりません。多分8分の1だと、
ですね、お買い得なのかな。
365を8で割ると多分40日ぐらいになるんです。
何日、
まあ、それぐらいがいいところっていうことなんでしょうか。よくわからないんですけど、なぜか8分の1を売れると。はいはい、いうものをやっています、
はい。
で、ですね、だいたいこう値段どころを見たんですけれども、
はい、
買う料金として20万ドルから90万ドルぐらい、要は2000万から9000万ぐらいのレンジで買えると、
はい。
で、家そのものの価値としては、まあ、その8倍
そうですよ、ね、
なので、まあ、こう1ミリオンから5ミリオンぐらいまでの家っていう感じなんですけれども、うん、あ、もっとか、7ミリオンとかなんですけれども、あの家の価値の8分の1より高いんですね、
うん、
っていうのは、内装とか、あの、はい、ファーニッシュされてるので、 そういったインテリアデザインなんかも入ってるし、はい、陶器とかですね、そういうなんかこう法律上の手続きとか、はい、面倒くさいことは全部やってくれると、はいはいはい、
やってくれてて、インテリアデコレーションも全てやってくれると、になってくれると、でマネージメントもやってくれるんですよね。そうです、確か
で、うん、なので、家によってですね、どれぐらいプレミアムがついてるか、要はインテリアデザインとかにどれぐらいかかったかっていうのは家によって結構違って、うんうんうん、ちょっと見た他方の家ではインテリアデザイン系が 20% っていう家もあれば、あのナパの家で、多分もともと素晴らしかったのかしら、 0.6% しかそういったフィーがかかってないところもあると、
うんうんうん、
でプラスですね、サービスフィーということで、このバカソ社の取り分というのが 14%取られるということになってます。でやり方としては、その家をピカソが一旦買ってしまって、でそれを所有権を LLC っていう、
はい、
会社形式にするんですね。でその会社の持ち分を8分の1ずつ売ると。で、実際みんなが住み始めた後のメンテナンスも全部やってくれて、それが売り値の 1% ということになってます。
売り値の 1% で一生それもやってくれるってことですか？
ね、多分それ一生じゃない気がしますよね。
うん、うん、なんかそこがちょっと不思議ですよね。
それは多分ちゃんと契約すると何年かで何パーセントずつ上がっていきますとか書いてあるんでしょう。
ありありな、はい。
で、大体こういう感じのビジネスって最近多いんですよね。こういう感じってどういう感じかっていうと、家の売買を高付加価値にして、うん、なんかこうおまけをつけてやってくれるとか、もしくは、うん、家を、売買するときに自分の今住んでる家を売って新しい家を買うと、そういうときに、はいはい、一旦その間のこう金利のつなぎが必要なんですよね。
そうですよね。
なので、うん、それをこう金利をかけて、なんていうんですか、サービスフィーを払うと、なんかやってくれる、そのなんていうんですか、先に
ショートタームで受け負ってくれるみたいな感じですか？
で、あの、はい、ショートタームのお金の貸してくれて、その新しい家にオールキャッシュオファーができると、全てキャッシュで買いますとか言い切ることができるとかですね、まあ、そんなようなモーゲッジとかいろんなのがあって、あとあの、はい、今住んでる家の 15% 買ってくれるとかですね、
はい、
そんなビジネスもあったりします。イクイティレンダーっていうんですけれども、うん、
はいはい、
まあ、いろんな形で住んでる家をアセットとしてもっと流動化させましょうってな感じのものがあったりします、う
ん
うん、で、
背景っていうのは何なんですかね、はい、どういう需要でこういうビジネスが増えてるんですか、ね、うん、
まあ、2つあって、あのこのパカソとかピカソのは、そのオルタナティブ投資系ですね、はい、その不動産、はい、不動産を投資や物件として見たときにどう扱うかっていう流れの一つで、はい、そういう投資物件系の流れが一つあって、でそれとは別にその、はい、取引を円滑化するっていう動きが一つあると、
うんうん、
で、さっき言ったような、はい、その自分の家を売らないと次の家が買えないとか、そういう玉突きで困っている人のためのファイナンシングをするみたいなやつですね。でこのピカソみたいなオルタナティブ系、まあ、オルタナティブ投資だといろんなのがあって、はい、すでに人が住んでる家を売買できるとかですね、だから投資案件として買うとテナントで誰かに住んでもらうわけですよ、多くの場合は。で、
なるほど、
それを探すのが大変 でかつ売るときには、まあ、投資物件をレントに出していて、それを売るんで、テナントさん出てってくださいってことに大体は普通なるんですね、
はい、
でそれって、誰の得にもならないよねということで、テナントさんが住んだままオーナーが変わることができるとかですね、しかもそれをこう一つの町の中で分割所有して、例えばその10軒の、10分の1ずつ持ちましょうみたいなこうパッケージにしてくれるとかですね、
なるほどね、ま
あ、そんな感じのがいろいろあるんですけれども、うん、そういうその不動産をオルタナティブ投資の対象として、流動化させる、はい、いう動きのうちの一つがこのピカソですね。
なるほど、
でも
で、まあ、見てってどうなんですか、うん、これってタイムシェアとかとどう違うんですか、ちょっと読んでたんですけど、その投資とまた投資プラスとして売ってるのが、まあ、1年の何ヶ月分だけとか好きな時にその住みたい日にちを設定してそこにショートタームで泊まれるみたいな 感じにも書いてるんですが、もし8分の1だとするとみんなバケーション重なると大変なことになるのではと、
うん、であの多分あの、2つタイムシェアと大きく違うところがあって、タイムシェアって多くの場合利用権なんですよね、うん、
はい。
でこれあの大体マネジメントカンパニーがあって、その会社がもし潰れてしまうとですね、はい、利用権なんて飛んでしまうんですね。
そうですね、
だからまあそういうことはないという前提で、タイムシェアを買うわけですけれども、いつ何時、うん、誰が倒産するか分かんないわけですよ
実際結構倒産してますもんね、
でそういう時にもし、その所有権を部分的に持っていると、少なくともその不動産をあっただ、うん、売った代金とかの分が返ってくるんですよね。で、はい、単なる利用権だと運営会社がいなくなるとそれっきりになってしまうというのがまあ一つ、
うんうんうんうん、
で、もう一つはですね、タイムシェアって今やっぱりすごく商業化されていて、なんか単なるホテルじゃないですか、はい、ほとんどが。
そうですね、
で実際ホテルの一部がタイムシェアになってるみたいなのもありますよね、
うん、はい、ありますね。
で、まあ、それはそれで楽だっていう説もあるんですけれども、うん、まあ、そのホテルに泊まるのとエアビーに泊まるのどっちがいいかっていうのと一緒でですね、
なるほど、
なんかもっと普通の家を別荘気分で使いたいっていうこともあると思うんですよね。で実際このピカソのサイトに行くと、その20軒の家はどれも結構素敵なんですよね。で、あの古い土地を買って新しく上物だけ取り直、あのやり直しているものとか、かなりこうハイエンドな感じの物件が多いと。でそうい う, こう本当に自分のセカンドハウス風なものに、行きたいというニーズもあるのではないかと。でかつ、所有権なので、もしかしたらものすごい値上がりする可能性もあるわけですよね。
そうですね、
というようなところが、まあ、タイムシェアと違うと、
うん
うん、でこれってあのもう一つ大きい流れで言うと、やっぱり、そのアセットインフレが起こってるっていうのがあると思うんですよ、はい、まあ、要は世界の、中央銀行がお札をすりまくってるわけじゃないですか、去年とか。なので、通貨の価値ってガンガン下がってる。でそうは見えないんですけれども、実はその株式市場とかこういう不動産が世界中で上がってるっていうのは、その価値が上がってるんじゃなくて、そういった株とか不動産を買う貨幣の価値が下がってるんですよって、まあ、同じことなんですけどね
なるほど、なるほど。
でそういうその今後さらにもっとひどくなっていくだろうとみんな予測しているわけですよ。貨幣の価値がどんどん下がっていくと、はい、だから、はい、あのキャッシュで持ってたらもう負け組と、なんとかしてキャッシュ以外のちゃんと価値のあるアセットで持ちたいニーズっていうのがすごく高いわけですよね、
うんうんうん、
でその一環であると。
なるほど、
いう感じですかね。どうですか、一見。
なるほど、いや見てたんですけど、こう見ながら、ん、こういう投資の方法もあるんだ。ただまあ、LLC にして知らない人と8人で家を買い、うん、後でややこしいことって、なんか
あ、そこがピカソのバリューアドだと思うんですよ。
うん、
あの要はじゃあ売りたいって言った時に、まあ、他の人に売ることもできるし、うんうん、多分ピカソが
会社通じて、
まあ、あの、うん、どうしても売れなかったら、まあ、ピカソに売るとかですね、そういうことも、うん、まあ、少なくとも会社がうまくいってるうちはちゃんとやってくれるはず。
あ、なるほど、なるほど、うん、まあ、それから個人で実際に、まあ、取引しなくていいという、
まあ、個人で、むしろ個人で取引できるのがメリットかもしれないですね。要はあのタイムシェアでなんとかホテルリゾートとかだと、そこの会社に売るしかないことって結構あるんですよね、
は
い、
そうですよね。
だけど、
う
んうん、これだとさあこのナパのこの8分の1誰か買いませんかって言って、自分でそれこそフェイスブックに広告出して売るとかできるわけですよね。
なるほどね、なるほどなるほど。
でそれを面倒くさいと考えるか、なんていうんですか、その自分で価値をリアライズしやすいと考えるかなんですけれども、うんうんうん、
そうですよね、まあ、目指せ土地なり金でも資産がないっていう時には、
うん、
まあ、ストックを買うか土地を買うかっていうか、まあ、プロパティ買うかとかなんでしょうが、
そうですね、
まあ、いろいろ、まあ、タックスのも税金も高いアメリカ
不動産の、ね、不動産所有税高いですからね、アメリカね。
そうなんですよ、
まあ、その辺
は場所にね、まあ、場所にもよるんでしょうけどね、うん、その値段に見合った投資とかあるんでしょうけど、うん、まあ、
ただやっぱりね、キャッシュで持ってたら負け感ってすごい激しいじゃないですか最近。
そうですね、
これどんどん目減りするよねこのキャッシュって感じが、みんなこうひしひしとしているわけですよね。
そうで、しかもストックがボール、あの不安定な今どこにどうしていいのかわからないっていう方も多いと思うんですよね。
そうですね。
で今まで、まあ、歴史的に見て例えばあのノーザンカリフォルニア、まあ、ノバ安定した、どんなに景気が下がっても長期的に見れば伸びている不動産とかっていうのを見るとちょっとでも入れといた方がいいのかなってこうやってあるのかもしれないですね。
そうですね。で3ミリオン、3億円の家をその8分の1だから5000万円で買えますみたいな、そういう話ですね、
うんうんうんうん、で5000万円だったら、まあ、税金なんとか頑張れば払える範囲かなとかね、
まあ、それはそういう人もいるということで
そういう人もいるということですね。
ということで今日はピカソでした。